神の国の奥義28回目ということですが、その前にですね、このウォッチマン2の黙想をまた見てほしいと思います。で、非常にまたタイムリーでして、彼はね、マタイ、あ、これ126になってますが、26ですね、マタイ26の10節、この人はマリアですよ。私に良いことをしてくれたのだ、ナルドの香油の注ぎですね、壺を割ってそしてイエスに、ナルドの香油を注いだ、それに対してイエスは私にの葬りの、ね、ために備えをしてくれて、良いことをしてくれた、主が戻られて私たちが主と顔と顔を合わせてまみえるとき、私たちは自分の大切にするすべての宝を主の御足のもとに置くことを信じます。だけど今日はどうでしょうか。今この時私たちは同じことをしているか。このナルドの行為の壺っていうのはね、当時の1年分の収入です。今でいうと、まあ平均年収が日本は500何十万だそうですから、まあ500万ぐらいのもんですね。それを割ってその油を注いだ。で、それはその注ぐ対象としてイエスはまさにふさわしいお方と。ユダはなんでそんな無駄なことするのか、売って貧しいものに施せばいいじゃないか、これ人間の考えですですね。だけどもイエスというのは我々が全ての、壺を割って自分のたっといもの、自分の全てを注ぎ出すに値するお方である。要するにここにあるのはね、いいことする、善行する、奉仕する、あるいはなんか貧しい人にね、使えるとか、そういうことではないんですよ。イエスがどなたであり、イエスに何をなすべきかが全てなんです。だから我々の価値観というものをね、いわゆる善と悪、いいか悪いかね、そういったものからこの壺を割って解放しなきゃいけない。クリスチャンとしてこれすべきでしょうか、あれすべきでしょうか、 No、 そういう右か左か上か下かという価値観は命の歩みではないんです。ただ我々がすべきことは何ですか。壺を割ってしまうということです。これがすべて、つまりイエスがどなたかということを知るということです。そしてこのマリアがナールドの香油の壺を割ってイエスの頭に香油を注いだ日から数日後、まあイエスは十字架にかかりましたね。そして、まあ復活の日にですね、朝早く女性たちが墓に行ったわけです。ところがその墓にはどうなってました。墓はどうなってました。空だったんですよ。ですからウォッチマンにはこれね、言ってますね、彼らは油を塗ることができたか、できなかったんです、できなかったんです。そしてただ主の体に油を塗ることができた魂はたった一つであった。それはマリアだと。それは数日前だったんです。主は十字架にかかり死と復活を経た、経るその前に主に油を注いだ。マリアのみが注げた。後の人は全員手遅れ、手遅れです。だからウォッチマニーが言うのは、主と顔と顔を合わせてまみえるときに私たちは全て自分のたっといものを注ぎ出すでしょう。手放したくないものを手放すでしょう、ね、だけどその時は実は遅いということです。今この時注がなければ実はできないんですよ。だから、主は、ね、これ重要な質問があるが、今日今私は主のために何をなすか。ちょっとまた我々ね、あれすべきかこれすべきかって考える。違う。自分を注ぐことです。自分を忘れること。ね、というわけで非常にこのマタイのたった一節ですけども、深いんです。非常に深いメッセージ。手遅れにならないうちに油を塗ることです。油を注ぐことです。自分のたっといものを割ってしまうことです。手放してしまうことです。明け渡してしまうことです。遅い、遅いクリスチャンがいっぱいいるんです。その時をね、忘れてしまう。さあ、そこで今日は、人となられた神の13回目ということで、ヨハネ8章を見てみたいと思います。 まあ、ここは、まあ、よくねキリスト教会でも、福音で伝えられますよね、カインの女の、逸話です。でイエスがですね宮に入って教えていたら、律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。これはイエスを試してこう言った。イエスを告発する理由を得るためである。要するにここでね、彼らはもしイエスが石打ちをするなと言ったらイエスは律法を守っていないことになる。石打ちをしろと言ったら彼の愛の許しの、ね、メッセージが無効にされる。だからどっちに、ね、善か悪か右か左か、ね、するしない、そういう回答をしている限りはイエスは罠に引っかかる。わかります？前に、スライドで出しましたよね。命の路線と善悪の木の路線がある。そしてアダムとエバはこの善悪の木の実を取ったがために我々はこの善悪の路線に生きているんですよ。善か悪か、いいか悪いか、右か左か、ね、どうすべきか、モーセがこう立法で言ってるがこれに対してどうするんだ、これが罠です。もしこれイエスがどちらかを答えたとしてもイエスは罠に落ちるんです。しかしイエスはそういう次元に生きていないんです。でここで見る、ね、状況をよくもう一回振り返ってみたいんですが、会員の場で捕らえられた女を、いいですか、律法学者とパリサイ人ですから大の男ですよ。複数の男です。でおそらく意気揚々とねこの女をね連れてきたんでしょう。これ会員していた。この女はね、とんでもないことをしていると。そして、民衆、ここいい、イエスは宮に入って民衆が身元に寄ってきた。つまりこうイエスの周りに多くの人々が、例えばまあ輪を作って集まっている状況ですよ。その状況の中にですね、複数の大の男たちがこの女をですね連れてきてですね、真ん中に置いたんです。真ん中に、民衆の。これが私が言う大衆サディズムです。ローマ時代に罪人はどういう目に遭いましたっけ。罪を犯しますと剣闘士っていうのがあった。知ってます？スパルタカスなんて知ってます？スパルタカス、あとね、なんだっけな、クラディウスなんかそんなのもあるんですね。剣闘士、要するに、まあ、体を鍛えて、ね、そして剣の修行をしてお互いに命を懸けて戦う。ですから周りローマの群衆っていうのはどういう連中だったでした。あの当時はパンとサーカスです。要するにパンとサーカス、食わせてもらう。だから皇帝の方は民衆のそういうのをね、ご機嫌を取ってパンを与える。民衆はパンをやっときゃおとなしく、ね、自分に逆らわない。同時にサーカスです。刺激、血です。ですから当時その、剣闘士は民衆が、ね、こうコロセアムのところでぐるっと囲むわけですよ。その真ん中でですね戦わさせられる。で本当に殺すまで、殺すまで勝負はつかないんです。で、こういう、これ知ってます？殺せっていうね。これ生かせっていう。で、それを、民衆に聞くわけよ。そうするとみんなこうやった時には本当に殺すわけ。で、その殺して血が飛び散るのを見てみんなが興奮したんです。で、クリスチャンも、ほら、ネロの時には、ライオンに生きたまま食われるとかね、クオバリスなんていう絵があるでしょ。でそういう状況の中でその当時のローマ人は、ローマ人ははっきり言って暇だったんですよ。退屈だったの人生。ですから食うこと、食うこともいい、うまいものいっぱい食ってゲロ吐いてまた食うという、そういう生活をしている。それで奴隷をそういう状態でね、もう血みどろになるまで戦わせる。 それでみんなで興奮したんです。これは大衆サディズム。状況としてはこれ同じです。この律法学者とパリサイ人の心の中にあるものは何？俺は正しい、この女は姦淫を犯していた、だから民衆の真ん中に連れ出して何してるわけ？晒し者にしているんです。でしょ？これが現代、いろんなところで起きてます。例えばインターネットでね、いわゆるあの中傷、誹謗中傷やるね。で最近あったのは学校裏サイトっていうのがありまして、その友達の名前を出してそこでね、うざい、キモい、死ねってね、そういうのをやる。そしてその、何、自宅の電話番号まで全部書いて裸の写真まで出して、それで自殺しちゃったでしょ、高校生が。リンチです、リンチです。こういうの例えば2チャンネルだとか、ああいうところでリンチが行われている。匿名の連中がそういうのを囲ってね、そしてリンチを行っている。まあ私もされてるんですけどうわーわーわー、リンチが行われる。これが現代です。同じなのよ。暇な連中が自分の持て余したエネルギーをですね、そこに全部集中して、そして徹底的に人をいたぶっていく。これが大衆サディズムです。今回のカメラ、カメラ、あれ見ました？物資愛見ましたよ。確かに反則です。であれね、僕見てた時思ったんだよね。最後の最終ラウンド見た時ね、18歳の子がもうどうしようもなくなってね、あの反則やってる時の顔、もう哀れむべき顔でした。もう自分でも分かっている、だけどもどうしようもない。そしてあの反則を行った。でカメラは今までは非常にカメだけ、カメだけってこうみんながね持ち上げてましたよね。ある意味で時代のヒーローでしたね。ところが一回こけたら、今度は大衆は何てやってます？これです、殺せ。そうでしょ。というふうに彼らはもうある意味で社会的に、あるいはボクシング業界から抹殺されているんです。今時代はね、どういう時代かと言いますと、一方でヒーローを求めます、ヒーローを求めます。そしてそのヒーロー、例えば安倍さん、就任当時どうでした？支持率 76%。そしてどんどんどんどん焦げ、叩かれ叩かれ焦げて、最後は20何パーになって、で安倍さんもう耐えられなくなってしまった。そしたら今度何？みんなで殺せ。ヒーローが落ちることを大衆は最も喜びます。キリスト教徒が喜ぶのは牧師がね焦げることです。牧師がね横領した、姦淫した、盗みしたとか、もうこれ盛んにそれがね嬉しいのね。これぞとばかりに殺せ。これは大衆サディズムです。わかります？今日本はそういう時代になってしまった。匿名の連中がそういうふうなことをやることに対して何らの良心の呵責がないんです。そして自殺まで追いやる、ね、僕も時々死にたいと思うことがあります皆さん真面目だからいい？そういう時代の中でコロセアムの慣習によって監視されているものなんです。パウロはコリント人で何て言ってます？神は私たち人を最後に引き出してね、民衆慣習の前に引き出して私たちを晒し者にしていると書いてある。クリスチャンっていうのは今ね、コロセアム周りにね見えます？悪の霊的な存在とか、この世の霊とか、そういったものが我々を囲んでいるんですよ。そして我々はそのコロセアムの底に置かれているんです。我々は晒され者になっている。そういう感覚あります？私たちは晒されてんですよ。晒されている。そして何か失敗でもすれば殺せ。 一方でまたキリスト教会でいわゆるヒーローを求めますね。油注ぎの器のヒーローを求める。そのヒーローの周りにみんな集まる。これが現代です。でしょ。同じような状況がこのイエスがね、ここで女をが連れてこられて真ん中に置いた時にあったんですよ。この女は晒し者にされたんです。そしてイエスは、問われた、試された。イエスはちょうどここで裁判官みたいな存在だった。どっちに答えてもイエスは罠に落ちるんです。ですね。この善悪の路線にいる限り、右を答えても左を答えても結果は同じです。この場合イエスは何をします？この善悪の路線から飛び上がってるんですよ。この人間の善悪、みんなが見てますよ。大衆が注目してる。こいつは一体何と答えるんだ、ね、こいつは一体どう答えるか。その答えようによっては尻尾を掴んでやるぞと、こういう魂胆を持っている周りっていうか、ある意味で悪意に満ちている状況です。今この世の例もキリスト教会ですらそうですよ。悪意が満ちてるんです。非常に邪悪な霊が働いていることを感じるじゃないですか。我々が今いるこの終わりの時代っていうのはね、テサロニケとかにもあります。困難な時代になるんです。誹謗中傷、和解しないもの、妬むもの、それんもの、ね、自分を愛するもの、大ぼら吹くもの、そういう時代にもう入ってしまっている。その中においてどう答えるかをみんなが見てるわけよ。これがイエスが置かれた状況です。そしてイエスはこの時にね、なんて答えたか。イエスはこの立法をどうのこうの一切言ってないんです。立法っていうのはどこに書かれてましたっけ。立法っていうのはどこに書かれてました。石です。どこにあります。人の心の外にあるんです。ですね。その外にある石に書かれた立法に沿ってイエスが右か左かを言ったとすれば、これは罠です。で、立法っていうのは前もね言いましたね、アブラハムに対する約束が与えられた、それから430年後に立法が付加的に入ったんでしょ。初めにあったのは何なの。ハロー、初めにあったのは何。約束です。アブラハムに対する約束です。そしてアブラハムもその律法が入ってから割礼を受けて義とされたんではなく、約束を信じたから義とされた。律法はそれから430年後に付録として与えられたんです。それはあくまでこの善悪の路線のね、この上で付加的に与えられたものに過ぎない。そのアブラハムに対する約束は何の約束でした。アブラハムに対する約束は何の約束でした。一つの種の約束です。単数形の種の約束です。種って誰。ジーザスです。つまりこの善悪の路線に落ちた人間を、右か左か上か下か、いいか悪いかね、そこの中に生きている人間を、立法はその無力さを暴くために与えられたんですよ。もともと守るためではないんです。立法は聖なるものですよ、良きものですよ。だけど立法の根本的な結果は何でしたっけ。命を与えないんです。しかしアブラハムに与えられる、立法が入る前にアブラハムに与えられた約束は誰を見ていたの。ジーザスです。ですから神の目はその後のね、いわゆるイスラエルのね、ユダヤ人の選びがあってね、その出エジプトがあって、イスラエル国、ユダ国と、そんなのもうないわけ。神の目にはもうアブラハムを召した段階で一足飛びにジーザスなんですよ。イエスは何をするお方。命を与える霊です。 つまり簡単に言うと、聖書っていうのは善悪の路線、ここは命がない、いいか悪いか右か左かで生きる、そこから命の路線へ戻れと。その命は十字架の時までは塞がれていたんです。ケルビムと火のね、あれによって命への木の道が塞がれていた。その道をイエスはご自分の体を裂いて開いたんですよ。だから簡単に言うと、聖書を全部まとめれば一言、命を得よう、これだけです。カルヴァン神学だの、ね、ウェスレー神学だの、アルミニウス神学だの、バルト神学、ブルト神学、どうでもよろしい。御言葉が何と言ってるかです。一言、イエスの御言葉は何？私のもとに来て命を得よです。しかし律法学者は、私について書いてあるのに、ね、この聖書は私について書いてあるのに、命を得ようとして私のもとに来ないって言ってるんだよ。聖書を一生懸命調べて、ああしろこうしろはいろんなこと知ってるんだけど、お方に、本人に行かないんです。当時のユダヤ人、今いわゆるキリスト教というところもそうでしょ。何を彼ら求めてます？人生の成功、昼間優勝しました、信じてました、パワーフォーリビングで出てたでしょ。成功なんですよ。成功して優勝するかどうかで祝福を図るんです。とんでもない冒涜です。あのパワーフォーリビング読んでごらんなさい。あなたはこうこうこうすれば人生で成功する、ハッピーになれる、有名になれる、お金が儲かる、これだけ。だから神の言うことを聞きなさい。何これ、何これ、人生のノウハウです、成功術です。我々はあれをして1、ね、ABC をすると何が得られる、これは何、命の歩み、 No、 善悪の路線の歩みに過ぎないんです。だから書いてある通り、ああせよこうせよ、もちろん神は真実ですからね、捧げれば捧げるほど与えられますよ。だけど私たちが最もね、本質的に望むものは何？お方です。このお方のためには、さっき読んだマリアのように1年分の収入の壺を割ってしまう、これが命です。今のキリスト教と違うでしょ。壺を大事にし、その中にいくら祝福をため込めるか、いくら恵みをため込めるか、私はこんなにため込みました、ね、じゃあどうしてため込んだんですか。それは聖書に書いてある通り行えばいいんです。じゃあ私もそれやってみます。ある人はそうならない。なんでだ、怒り出す。やるか、その御言葉を機械的にやるかどうかじゃないって、信仰です。信仰っていうのは、信仰の本質っていうのは何でしたっけ。信仰の本質は、私の本読んでもらうと分かる、信仰の本質って何ですか。 I am の実体化です。我々の内なるキリストが私の中に生きていて、そのお方を知る、このお方をね、知ることです。これが永遠の命でしょ。この I am というパーソン、お方から離れて全ては虚しい。ところが成功物語、パワーフォーリビング、パーパスドリブン、最もらしいのがいっぱい来る。我々パーパスドリブン違う、私たちは御霊によって導かれるんです。人生のね、成功する7つの目的をね、守って、それによって導かれるんではない。私たちは御霊、御霊はどういうお方、イエスを表すお方です。今この時代において御霊は何をしているの。イエスに栄光を期する霊です。イエスを証しする霊です。イエスをうちに生かす霊です。このイエスから離れたものは全部抜け殻です、形です。キリスト教文化、キリスト教価値観、キリスト教な形に過ぎない。だからね、あの人たちはいわゆる文化を破壊しますね。ある聖霊派のグループでは、日本がリバイバルしないのは神社仏閣があるからだ、神社仏閣ぶっ壊せ、習いって神社仏閣ぶっ壊せ。わお、 神社の周り聖書を持って悪霊退散って行列、ね、行進する、何これ、ナンセンスです。愚かしい。こんなことやるから物笑いになるんですよ。私たちはもうすでにその次元にいないんでしょう。私たちどこにいるの、御座に主と共に座しているんですよ。全ては足の下でしょ。神社行ったら大いに神社は祝福すればいいんだよ。私はね、あのお寺って大好き、禅寺とかね。私たちはそのパワー権威を持っているんです。立法というのは人を救います？救わない。神の御心はもうアブラハムの時点からすでにジーザスです。それは命の路線に戻れ、これが神のご計画の全てです。簡単でしょ、聖書は簡単です。へんてこな神学に入るから訳が分かんなくなる。永遠の選びと人間の自由意志の関係はどうだ。神が選んでる人が救われる、じゃあ救われない人はどう、選ばれてない人はどうなるんだとかね、そういう自由意志の問題ね、決定論か偶然論か、アルミニウス対カルバンとかさ、この前言ったでしょ、カルバンってのはあれ殺人者ですからね、人殺してるんです、殺人してるんです、自分の反対者を殺人してる。我々そんな人の言ったことに従うの？カルバンの書いた本研究してどうすんの？我々が読むべき本は何？聖書です。そしてその聖書は何をするのが目的？命を与えるんです。命を得よ。これがなかったら全部白黒の文字は何でしたっけ、文字は人を殺す、霊は人を生かす。善悪の路線にいるこのパリサイ人立法学者は勝ち誇っていたんですよ。よし、この女を捕まえた、じゃあイエスが何と答えるか見てやろう。悪意に満ちてるんです。その雰囲気の中でイエスは何て言いました？あなた方のうちで罪のない者がまず一番初めに石を投げろ。イエスは外に書いてある立法を云々一切していません。彼らの心の中の良心に触れたんですよ。ローマ書を見てください。ローマ書のですね、2章を見てください。あ、ごめんなさい、1章です。ローマ書のですね、あ、ごめんなさい、2章ですね、2章のね、13節、それは律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が正しいと認められる。しかし律法を持たない邦人が生まれつきのままで律法の命じる行いをする場合は、律法を持たなくても自分自身が自分に対する律法だ。彼らはこのようにして律法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示している。彼らの両親も一緒になって証しし、また彼らの思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしています。人の心の中には何が書かれていると書いてあります？異邦人というのは律法を知らないんですよ。だけど異邦人の中に何があるって書いてます？両親。この両親が律法が定める命じることを自動的に教えると言ってる。だから両親に逆らうことをすれば責められるんですよ、心が。でしょ？異邦人でね、ある人々の中にもある意味でもこういう自然の法律ノモスが書き込まれているんです。両親が。マラキ書を見ると両親は何て書いてありました？霊の名残って書いてあります。名残。人間は堕落した後霊が死んじゃいましたね。だから神との交わりとか、神の御心を知るっていうのができなくなりましたね。だから神はいないって世の中は言うんです。だけれども霊の名残って書いてある。またマラキには何？霊の名残って 良心です。この良心が生きていて、これが定め、我々を罪に定めるんです。異邦人は律法を知らないけれども、この良心が教えてる。イエスはどこに答えたか。石の律法を持ち出したんではない。パリサイ人、律法学者、あるいは民衆の何に訴えたわけ？良心です。そしたらどうなりました？年よ年のいった人から順に一人一人去っていった。これがイエスの命による示しです。この良心の感覚っていうのは何から出てるわけ？命です。霊の名残、残り、これが異邦人を守ってるわけ、ある意味で。前から言ってるあの再建主義っていうのがあります。カルバンのね、いわゆるあの神学から出てきているんですが、その徹底して決定論なのね。要するにこう言います。選ばれてない人に福音伝えても無駄だ。救われないから。誰が決めんの？選び。ね。要するに彼らはね、非常にね、文字通り、例えば律法をね、そのまんま現代において適用しろって言ってるわけ。この前も言ったでしょ？石打ちの刑しろって言ってんだよ。犯罪者を公開処刑しろ。だからこの女と同じように犯罪を犯したらみんなの前連れてくる、群衆の真ん中に置いて、そしてその者に石を投げつけろと。投げつけるのは一般の人々が投げつけろって言ってるんです。処刑をする人ではなくてね、そう役割の人じゃなくて一般の者がその者に石を投げつけて石打ちによる処刑を行え。現代においてこれをしろって言ってるのが再建主義です。中絶した女は晒し者にして公開処刑しろ。わお。なんでこうなっちゃうわけ？命を見てないからです。律法は所詮善悪の路線の上のものに過ぎない。イエスは我々をこの路線からね、解放して命の路線へと持ち上げてくれたんですよ。この命の今何が働いてるわけ？命の御霊の法則が働いてるんです。普通の信じてない人の中にもね、良心がある。だからいわゆる自然法っていうのがあるわけ。自然法、再建主義では自然法っていうのを一切認めません。今日本は例えば日本国憲法があって、日本の刑法、日本の民法ありますね。あれ別にクリスチャンが聖書に従って作ってるわけじゃないんですよ。それぞれが自分の内側にある正義の感覚ね、これによって法律を作ったんです。だからその法律が我々のその正義の感覚と反すると私たちは変だと思うわけよ。例えば少年法なんて今おかしいでしょ。少年が保護される、おかしいんだよね。なんで？内側がそういうふうに言うからです。おかしい。例えばあの光氏の事件ね、奥さんを殺してレイプして子供を叩きつけて殺した、で21人裁判、あの弁護士がついて、なんかね、頭が狂った人のようにドラえもんが助けてくれるとかわけのわからんこと言って、あるいは心神耗弱か心神、ね、喪失を装ってます。ああいうふうにやってる。自然法で我々ね、それ、まあ、確かに少年法があるんだけど、おかしいって感じてるわけ。それは神がこの与えた良心の感覚が教えるんです。でしょ。だからそれに従って法を作る限り、私たちの良心は非常に安心するわけ。こういうのを自然法と言います。それに対してモーセの律法を法律にせよっていうのが、これ司法律法っていうんですが、これがカルバンで、カルバンはそれ否定してるんですけど、その後に出てきたの再建主義はそれやれって言ってるわけ。だから全部日本国憲法だとあれ全部ダメだ、全部モーセ律法やれ。わお、どうなります？みんな石投げますか？石投げて殺す？犯罪者引き連れて、はい、兄弟次投げて、投げて、みんなで晒し物して殺す？できる？私の内なる良心の感覚はそれを拒んでます。これが自然法です。ですからイエスはね、 その外に書かれたモーセ律法ではなくて、彼らの内に書かれているノモス、その感覚を訴えたんです。そしたらば面白い、年寄りが年寄りから先に去っていく。ハレルヤ。年を取るということは災いじゃないですよ、幸いです。自分の罪を知ってるということです。でしょ、自分の罪を知ってるってことは最も幸いなことです。あのね、日本キリスト教に多い僕が言う病気という人たちは、別に精神疾患持ってる人を病気って言ってんじゃない。精神疾患持ってるのはそれはしょうがないんですよ。それはまだ我々の脳みそが古い脳みそなんだから、これが贖われる日までいろんな病気は持ちます、精神疾患はね。だけど自分が病気だということを知らない、自分が病気だということを認めない、それで一生懸命頑張って私はこんなんやってますみたいな、これを病気と言ってるの。私は英語ではシッコと言いますね。ちょっと言葉悪いんですけど、病気。自分が病んでいることを知らない、認めない、自分が病んでいることを撒き散らす周りの人に。周りの人は分かるんです、病気だったらやばいよ本人だけ分からない。しばしばそういう人は同じ問題を何度も何度も繰り返します。で、人からもいい加減うんざりされます。で、今度人を恨むようになります。なんで私のこと分からない、なんで私のこと。これは病気です。自分が病気であることを知ってる人、自分が罪を持ってることを知ってる人、幸いです。だからそういうね、ね、いいですか、自分の問題がですね、これこれこれが問題だっていうのが分かってる人はもう8割問題が解けてるんです。気づかない、分からない、認めないから永遠にそれが続くんです。どうぞご苦労様、やってください。私は一切手を出しません。ご自分でどうぞ。髪の毛引っ張って空飛ぼう、ね、飛べない、信仰が足りない、うーん、信仰信仰、飛べる？は？ハゲちゃう、切れ鋭いお言葉おっしゃる通りです。消耗するだけです。ところがこれ苦節何十年やってんだよ。ホーリネス、ホーリネスね、清さを求める、いつも言ってるでしょ、笑い話だって。あれ、我々にとってこの脳みそがまだ残ってる限り 100% の全く清めなんてありえないって、医学的に言って。今の神学をやって狂ってくる人が多いのは、神学っていうのは人間を忘れてるからです。理屈の世界だけでぐるぐる回りしてね、その頭の中のね、理屈の世界だけでやってね、それでなんか神学作ってるんですよ。で、神学っていうのは大体その考えた人の精神病理の反映です。カルバンっていうのはもともと殺人者なんですよ。人を許さない、非常に狭いんです。だから自分と反対するものは殺していくんです。ウェスレーっていうのは強迫神経症、完全主義ね、もう完全主義ですから全く清めとかやっちゃうわけ。あんなもの従ったら本当に狂うって、狂う人間おかしくなります。私たちは誠の人間になることが清められることです。ホーリネスっていうのは何でした？健やかさです。私が私になっていくんですよ、ますます。私が私になっていい、人の前で一切作らなくちゃいいね、私が私でゆっくり、私が私でほっとしている、これがホーリネスです。こういう時にですね、罪を犯したくならないんですよ。なんで刺激求めます？なぜローマ人がそうやって晒し者にしてね、剣闘士の血を見て興奮しました？内側が平安がない、喜びがない、満足がないからです。だから刺激が欲しいんです。でしょ、みんなその血に飢えたかのように獲物を求めてるんですよ。これが現代です、現代です。我々はそういうところの刺激ね、 その刺激の中にいるときに我々もかきたてられますよ。我々の肉がね、古いものが。そういうところからどうするの？テサロニケでは言ってます。こういった人々からは離れろ、離れろ。一番いい解決策は離れろ。相手にしない、ほっときゃいいんだって。自滅してきます。これ本当そう、自滅していくんです。一切私たちはね、もし私が御言葉語り真理語ってれば弁護する必要ないんですよ。自滅してきます、本人が。これはもう何例も私は見ている。自滅していくんです。私たちはね、ただこの御言葉の命のレベルにとどまることです。そこから引きずり下ろそうとする勢力、そこからね、我々平安の中から出そうとする力、これに対して私たちはあがらうんですよ。私はここを出ない、私はここにいる、私はこの中で生きるんだ。そういうものに対しては今度おちゃらかしますよ、世の中ね。そういうのはもうほっときゃいいんです。自滅します。私たちがなすべきこと、我々が生きる領域はどこ？キリストのうちです。それは命です。命をね、守るために箴言では何て言ってました？あなたの心を見張れ。命は心から湧き上がる。ですから心、特に良心の咎めがあるときは命を経験損ないます。何かちくりって良心がすぐ咎めたら、その時は何をするわけ？すぐ告白して血の適用です。なぜ？その罪はもう許されているんです。この女ね、どういう状況だったと思います？みんなに晒し者にされるんですよ。そしてものすごく恐れているでしょう。自分がやったことを知ってるんですから。その中で女は怯えていたはずです。全然女について何も言ってませんね。だけど想像するとそうです。堂々と出てきたと思います？ない。しかしその女に対してイエスは、誰もね、あなたを罪に定めるものはなかったかと言ったら、誰もいない。ただ私もあなたを罪に定めない。これが主の計らいです。でこの時にいわゆる普通のキリスト教では、あなたの罪は許されてますというね、そこで終わるんですよ。もしイエスが無条件にこの罪を許していたとすれば、イエスは律法を満たしていないことになるんですよ。だって女は姦淫を犯してるんだから。神の目から見てイエスの十字架は永遠です。神は永遠の昔に全てを見通している。その十字架の中でこの女を見たんです。わかります？十字架なしくして許しがありえないんですよ。これイエスが十字架にかかる前ですけど、神の目から見て、イエスの目から見ても十字架は成し遂げられているんです。なぜ？十字架は永遠の十字架です。その中にこの女を見たんです。そしてイエスはいずれこの女の罪をね、時間の流れの中で負うんですよ。ですね。そしてこの女自体もその古い人を終わらせたんです。ですね。その中で女に対するこの扱いが出たんです。ですからただ単にイエス様信じれば罪許されて天国行きの切符もらえるって、そういう幼稚なレベルじゃないんですよ。神は時間の流れの中で全部を見通して、我々を見るときにイエスの中における私たちを見てるんです。イエスの中に我々は置かれたものとして神によって見られているんです。だから自分の中にいろんな罪とか、自分の中にいろんなもの、自分の頭の中のガラクタ、前写真見せたでしょ、大脳辺縁系、あの部分にあるものをガラクタほじくったらいくらでも出てくる。しかし神はそれを見ていない。あなたが見てるんです。あなたが自分の脳みその中のガラクタ見て心責められてるんですよ。あの時にこうした、ああダメな人、私でダメだわ、その通りですよ。全くその通りです。我々はダメなんですよ。ダメだからイエスが十字架にかかったんでしょ。そしてそのダメな私を改善しようとするのがホーリネスです。清くなりたい、清くない、なれないって。清いお方はどなた？ジーザスお一人です。 ジーザスお一人です。あの牧師のあの雰囲気見てごらんなさい、みんなやらせでしょ。神様は私たちのためにって、みんなワンパターン金太郎飴になる。あれ演技ですよ、演技です。だからわざとらしく聞こえるの、違和感があるの。さっき言った内側の良心の感覚がね、自然の感覚がなんか変だぞってこう思わせるわけよ、じゃない？もうほんとそう思うよ僕。なんか変だよこの人。命は自然です。一切作る必要がない、自然、自然。自分を忘れるっていうことはね、よくね、私がね自分を否むとか言うとね、否もうとする人がいるわけよ。否めないって。十字架を追いなさい、十字架を追おうとかね、それは主は用意しますよ、いろんな環境を。だから追わざるを得なくなってくんだけど、その時に自分忘れようったって忘れられないって。だってそのこと自体が自分見てんだから。子供見りゃ分かる、子供見れば。子供裸の状態でどうする、喜んで遊び回るでしょ。自分を忘れてる、あれが自分を否んでることです。ですから無邪気になってるんです。わかります？何かに熱中し、何かに心を奪われている。我々は何に奪われるわけ？キリストです。この時自分を忘れてるのよ。これが自分を否むということです。私たちはもちろんそういろんな状況環境の中でね、追わされるものありますよ。主からの取り扱いを受けますが、しかしそれはネガティブな面ね。ポジティブには私たちはね、自分を忘れて喜びの中を走り回っている状況、これが自分から離れているということです。その時は自然なんです、非常に自然。だから全部自然に行われる。落ち間にはこういう例えをしてますね。あるね、姉妹が二人いたの。お互い仲悪い。ところがメッセージ聞くと、仲良くしなさい、和合しなさい、一致しなさい。うん、一致しようとすればするほどあっちが悪いんだよ、あたしじゃないの、あっち和解しようとするとあっちが和解しないの、あっちが悪いの。一生懸命頑張って顔を引きつらせてね、もう握手する、嫌なんだみたいなね、という葛藤を経ている姉妹たちがいました。ある時キリストを見てキリストを賛美し、一切忘れちゃった。ほら隣にいたその姉妹と、ハレルヤー、あれあなた、あ気づかないうちにね、なんかこう、えで気づくと、あなたってこうなるわけよ。命は無意識である、自然なんです。そのため何かにとらわれてなきゃいけない。自分から離れるってことは何かにとらわれる。何かって何ですか？キリストです。この時あとは自然とその命の御霊の法則が何かを私たちの中でするんです。簡単でしょ。だから何かせようとかね、何かすべきというものからまず皆さん解放されてください。ただこの命を楽しむということに焦点目がいけば、あとは自動的に成就します。なぜ？御霊に従えば、ね、律法の要求は満たされると書いてある。ロマ書8章を見てください。ロマ書8章にこう書いてある、4節あたりから見えますとね、8章4節、肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が満たされる、全うされるためだ。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えるが、御霊に従う者、あるいは霊に従う者は霊に属することをひたすら考える。前から言ったように新改訳は全部御霊にする傾向あるんですけど、これ霊です。霊に従う者は霊に属することをひたすら考える。肉の思いは死であるが、霊の思いは命と平安である。じゃあ皆さん、御霊に、あるいは霊に従って生きる、生きようとすればどうなるの？はみ出しますよ。我々が意志を、意志の力を持って何かしようとすると逆行くんですよ。中国の古い言葉に、向かわんと義すればすなわち背くという言葉があるんです。 こうしようと思うと逆になる。最近ね、若い女性の間でね、不眠症が流行してる。美容と健康のために最低7時間は寝ないととかっていう本に書いてあるわけよ。と寝なきゃ寝なきゃ寝なきゃって言ってね、眠れなくなっちゃう寝なきゃ寝なきゃ、脅迫観念です。寝るときは自然と寝ちゃうのでしょ。一日朝ね、私なんか最近5時半ですから、でジョギングしてるの40分から1時間ね。でも一日座ってさ、体使ってるでしょ、頭使ってるでしょ。でもう10時ぐらい、9時にはもう眠くなっちゃうのよ。起きてよ、立って起きてられない。また10時になって、今10時半ですね、ほんと入っちゃうともういつの間に寝てる。気づくと朝。これが命です。何時間寝てようが知らない。そんなものは、眠くなったら眠る、目が覚めたら起きる、おしまい。7時間寝ないと美容に悪い。あなたもうしょうがないって、もう諦めよ今さら怒られるな美容だ、遅いっつうの不眠症そうでしょ。御霊に従うとか清く正しく、みんな作り物です。私たちは命のままに生きてるとき、自動的に何かが、自分は気づかないのよ。眠る瞬間自分で気づく？お、8割寝てきて6割、おお、あ、今寝たとか言って、あ、寝てる。だけど不眠症の人ってこれやってんのよ。あ、今寝てるか寝てないか、寝てるかなって、寝てないでしょうが。だからいつでもね、夢見るわけでもね、起きてもなんか頭がぼやっとしてね、気持ち悪い、ずっとそうでね、あ、もう仕事辞めた、でも今日はかったるいからうちでとか言ってさ、行けって、仕事に行けって言うんだよ。行って疲れて仕事してくりゃ眠くなる。ほんで昼間寝てるからね、夜ますます眠れなくなっちゃう。で昼と夜が逆転するんです。で悪循環、これ全部意図的に何かを作為的にしようとすることから生まれるんです。命のままに生きてればね、夜ってあっという間に終わる。もう寝たらすぐ朝同様にキリストの命を楽しんでいれば、自動的に何があるって、バロメーターは肉の思いは死だ。つまり肉に従っていれば私たちの内側は死です。霊に従っていれば何、命と平安。何か内側から込み上げてくる、何か内側から溢れてくるね。先週やったでしょ、御霊を与えられるとどうなるんでしたっけ。その人の腹から命の水が川川となって流れ出るんですよ。流れ出るんです。簡単ね。今私の内側に死の感覚が支配しているか、内側が躍動し命で満ちているか、これだけ。内側の躍動感があるとき、自動的に御霊の法則に従っているんです。私たちはこれで分かる。命と平安。さあ、そうでね、ヨハネに戻りますが、ここでイエス様だからあなたのこと許すんですよ。もちろんそういう福音のレベルもいるけども、ここで大事なのは、ね、いい、女が許されたっていうことよりも、ここに書きました5節、あ、まあ、4番ちょっと見るとね、パリサイ人のこれしつこいでしょ。でしつこいって書いたんだよ、ね、ヨハネ8章にですね、ちょっと見てください。イエスはね、地面に何か書いてたんですよ、ね、何書いてたんだろうな、何書いてたんでしょうね。え、これ非常になんか気になるんですけど、何書いてたんでしょうで彼らが7節ね、問い続けてやめなかったと、これ新共同訳ですとね、しつこくって書いてるわけ。しつこく、このしつこさっていうのは日本人の特徴です。これサディズムなんですけども、脅迫傾向、粘着性、編集性です。 編集室と言います。でこれがひどくなったのがストーカーです。私なんかストーカーいっぱいありますよ。ストーキング行為ね、ストーカー、今ネットストーカーと言いますからね。あのたまにブログに出現するので、ソルトさんなんかもそうなんですけど、粘着されてる、しつこい、しつこい編集室、まあ、大体人格障害を持ってます、そういう人たちは。だからあんまりまともに相手にしちゃダメです、ね、病気です。でこの律法学者とかパリサイ人ってね、日本人とユダヤ人にすごくよく似てるんだよ。ねばならない、細かいことやったらね、こだわる、一回得た恨みは絶対忘れない。ユダヤ人と日本人はこの脅迫神経症を持ってます。脅迫傾向、これがねちっこさ、編集性を生むんです。しつこい、しつこい。いい加減にしろよ。大事なのはこの女が許されたっていうんじゃなくて、いいですか、イエスがどなたかということを知るべきなんです。イエスは罪を許す権威を持っている。そしてイエスはモーセ律法にはるかに勝る、書きましたね、神の不等式と書きましたね、モーセ律法にはるかに勝る存在だということです。これをこの場面から見るべきなのよ。そうでないと単なるヒューマニズムです。今日本キリスト教でなされているね、あなたのそのままのあなたが空気で立っていのよ、あなたは神の VIP、 あなたはそのままでいいの、そのままでよくない。私たちは死ぬんですよ。いや死んだんです。その死の中に生きる責任があるんですよ。そのままでよくない、あれはヒューマニズムです。福音の真っ向から敵です。今現代の、ね、敵っていうのはヒューマニズム、それからニューエイジです。これがキリスト教会の中に巧妙に入り込んでます。よろしいですか。欺かれてはならない、そのままのあなたでよくない。だからイエスはそのあなたを十字架につけたんですよ。この真理に目覚めればあんな福音語りませんって。私たちが語る福音はあなたは終わってるって語るわけ。あなたはどうしようもない、あなた、その業が尽きない、あなたは終わった、これが福音のスタートです。エメン。ただこの脳みそが残ってる、これが病気をまだ生みます。だからそういう意味で本当の解決は体が贖われる日です。だから神のこの出現を全被造物はうめきを持って待ち望んでいると、ロマ書8章にあるね。我々も同じうめきを持っているんですよ。もうこの体と付き合うのいい加減もういいでしょ。脱ぎ捨てたいでしょ。まことの自由ってのはそれよ。この古い脳みそ、ね、この体脱ぎ捨てる。主と完全に何ら妨げなく主と交わることができる。これが体が穴が穴われる日です。だから私たちはそれを待ち望む。私たちが大切にするものは何？モーセ律法？ No。 パーパスドリブン？ No。 パワーフォーリビング？ No。 人生の成功？ No。 我々はさっきウォッチマン2が言ったように、最も尊いものを割ってしまうことです。主のために流し出してしまうことです。無駄に、人間の目から見たら全ては無駄です。なぜ落ち万人みたいなああいう有能な人が20年間も束縛されたんですか。あの間20年間働いたらどれほどのリバイバルが世界的に起きたと思います？起きないです。逆に言うと、神は落ち万人にそれだけのものを委ねたから、あえて幽閉したんです。あえて閉じ込めた。神の宝だから閉じ込めるんです。日本キリスト教で用いられましたってみんなで、みんなの前行ってやってる先生たちいっぱいいるじゃん。ね、あれ用いられてないよ。恥さらしてるだけです。用いられるというのは、誠の意味で用いられるというのはね、神が隠します。神が委ねたものが多ければ多いほど、それを神は隠します。隠します。人の目からは隠します。だからあの20年間どういう交わりを彼はしていたと思いますか。共産党の労働改造署でどういう歩みをしていた、一切秘密です。わからない。それは神と彼の間だけで知られているんですよ。これが誠の豊かさです。命の歩みです。 な人の前行ってこんなんやって持ち入れる、嘘だ、恥さらしてる、人寄せパンダになってる。そうでしょ、広告塔いっぱいいますよ今日本キリスト教、あの先生この先生あの先生のとこ行けばみんな人寄せパンダやってるわけ。ナンセンスです。私たちは神によって本当に委ねられていたら、神はその人をあえて閉じ込めます、幽閉します、人の目から見て無駄な歩みをさせます、注ぎ出すんです。なぜ神、主はそれだけの価値を持っている方なんですよ。いい、価値観はキリスト教会のために何かするとか、世の中のために何かするとかね、この女のを許すだとか、そういう人中心の視点ではない、イエスがどなたかっていうのから見る必要があるんですよ。このお方がこういう方ゆえに割って注ぐ、無駄になるという、これが福音のすべてですでしょ。見てごらんさい、日本教授逆やってんのよ、逆やってる。自分がハッピー、自分の団体をでかくする、ね、伝道団体を世界一の団体にするとか、自分の教会を日本一の教会、ナンセンスです、恥さらしですよ、本当に恥さらし。我々はいつか主のキリストの御座の前に立つんですよ。その時に木草藁の仕事は全部焼かれるんです。今みんなの前でこうやってやってた人たちがね、拒否されるの。主はあなたの名によって予言をし、印を使用し、悪霊追い出しをしました。主は何て言いました？私はあなたを知らない。不法を行う。あれ、不法ってのは悪いことっていう意味じゃないのよ。あれは法則に従ってないっていうことです。うん、間違いないで、あれ。悪いことしたクリスチャンは知らないって言われる、違うって。悪いことしても許されてるんだから。何度でも死の十字架、ね、血潮を取ればいいんです。あれは法律じゃなくて法則に従わないものっていう意味、御霊の法則から外れたものをしたものは全部焼かれるんです。知らないんです、誤解しないでね。あのキリスト教の善と悪の考えで言うから不法ってなってるの、あ違う、悪いことじゃないのよ、法にのっとらないこと、僕らで言うと御霊の法則、命に従わないもの、つまり命から出ないものは全て焼かれるんです。知らない、千年期訓練されます。我々がそこを見ていかなかったら全部無意味です。なんとか団体いっぱいあるでしょ、なんとか同盟、なんとか連盟、なんとか議長、なんとかの決議、ね、でみんなで何決起せよとかさ、ナンセンスです。学生運動やってんじゃないって、僕ら、私たちは命を届け、命を植え、命を育てる、これが私たちの役割でしょ。我々霊の奉仕者なんです。この命を見ていないから全部トンチンカンになってます、トンチンカンになってる。我々は一点、さっき誰か祈りましたね、一点キリストって、これ菅原教団言ってるんですけど、キリストです。なぜ、命の源君です、この方のみだから、律法よりはるかにイエスは勝る、モーセに勝る、エリアに勝る、はるかにイエスこそ全ての全てである、これをこの説から読むべきですよ。そうしない限り日本キリスト教のいわゆるヒューマニズム、これからますますあれが流行します。で、人はそれを喜びます、砂糖まぶし、その通り群がります。しかし砂糖は必ず腐りますね、甘ったるいものは腐るんです。だからレビ記にあるあの素菜ね、あのパン、薄焼きのパン、あれには何て書いてある、3つつけちゃいけないって書いてあるでしょ。塩をまぶせって言ってるんですよ、塩をまぶせって言ってるんです、塩です。我々に必要なのは塩なんです。人の心を裂く、しみる、ね、人の心に刺激を与える塩がいるんですよ。人を今喜ばすものばっかし、これは全部フェイクです。我々はこのお方を誰と認めるか、例えば、マタイ 12-8 見てください。マタイ 12-8、ね、こう書いてある、人の子は安息日の主である。ユダヤ人が大事にしていた安息日、それを誇っています彼ら、いまだに。しかしその安息日の主は誰なの？ジーザスです。安息日を守ることどうが問題じゃない、ジーザスを知ることだと。ヨハネ 3-18、 ヨハネ 3-18、 御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の独り言名を信じなかったので、こう裁かれるんじゃなくてすでに裁かれているんです。えね、許しの根拠は何？イエスをどなたと認めるかです。これが全てです。ですからこの説を人間的に解釈しちゃダメですよ。イエスがはるかにモーセ律法ね、モーセ律法あるいは旧約の全ての偉人たちに勝る存在である、ただイエスのみである、これを見る必要がある。で、我々は律法、ちょっと時間がなくなりましたのでさっと見ますが、律法との関係っていうのをよく見てくださいね。律法はもうなくなったんじゃないんですよ。あの再建主義の人も言いますが、律法はイエスによって満たされたの。ただそれはね、我々を束縛しない。なぜ？我々は律法に死んだからです。死んだものは日本国憲法、刑法、民法、その他全ての法律から自由です。死人に責任を追及しますか？死んだものは全ての法律から自由です。私たちはすでに律法に対して死んだ。ローマ7章12節に書いてある。律法は聖なるもの、戒めも聖、正しい、良い。しかしこれはね、我々に、苦しみを与えたわけよ。で、私たちは今じゃあどうなってるか。私たちは4節、私の兄弟たちよ、それと同じようにあなた方もキリストの体によって律法に対しては死んでいる。えめ、律法を守れない者は何をすべきなの？死ぬしかないんでしょ。罪の報酬は死である。で、皆さんはじゃあどこでそれを全うしたの？キリストと共に死んだの。だから皆さんはもう律法を満たしちゃったの。えめ、これから満たそうと努力する？No。皆様も満たした。条件何？死によって満たしたんです。ですから全ては死と復活の原則なんです。我々がキリストの死にとどまればとどまるほど、私たちを通してキリストの復活の様にも一つくしくなる。キリストが死んだことが私の経験、キリストが復活したことも私の経験。私たちは死ねば、死んでいればキリストの復活に預かり命を経験するんです。その時内側が平安と命で満たされてる。そしたら皆様も復活してね、生きてる証拠なんですよ。わかります？自分を測る必要ないんですよ。この内側の命の躍動のままに生きればいいわけね。亡くなったらもうやめないんです。いつも言ってる。だから油のになくなったらもうあっという間に畳みます。私、安倍さんと同じように逃走あとは勝手にやってくれよって言ってさ、無責任に逃げちゃうだって私の力で何もできないじゃん。あくまでも御霊の油塗りがあって流れるものがある限りやれるんですよ。誰にその決定権があるわけ？ジーサスです。えね、私たちの全てはこの方により、この方から始まり、この方から出て、この方へと収束していくんですよ。後のものは全部何？付録、付録。えね、祈りましょう。Lord、 ああ、主よ、オーイエス、ローおー、主を感謝します。あなたは神のロゴス、永遠の昔から父の懐におられる神の言葉、そして神でした。しかし時いたり人となってくださったことを感謝いたします。私たちの間に幕屋を張られました。 感謝します。それにより父がどなたであり、父の御心が何であり、父が何を望まれ、父が何を求めているかを明らかにしてくださったことを感謝いたします。私たちのために神にふさわしいお方、御座に座すお方があえて癒し、しもべの様を取ってくださったことを感謝します。神よ、人は一体何者なので、人は一体何者なので、あなたはこれほどに心にかけてくださるのでありましょうか。神よ、何故御子をさえ惜します。唯一宇宙のトレジャーである、宝であるお方を惨めにさらし、先死をもたらし、無力の極み、残虐の極み、大衆のサディズムの犠牲者、生贄とされたのでありましょうか。御子をいまだに晒し者にしております。あなたはまだ晒されているのです。ご自分の体にはいまだに傷が残り、疑いのトマスに対してこの傷に指を入れよう、触れてみよう、疑うものにならず信じるものになれ、あなたは見たから信じたのか、見ないで信じるものは幸いである。ご自分のなしたことをご自分の体の傷によって私たちに証ししてくださることを感謝します。あなたはいまだにそのようにして作られた者たちに、また天使、すべての被造物によって晒し者にされているのであります。主よ、同様に私たちもこの世の霊、良き霊、悪の霊、そして大衆、民衆、これらのものの中で晒し者にされております。パウロは言いました。最後に引き出したと、そして晒し者にされている。主よ、しかしこれはあなたと運命を共にする栄光の経験であります。主よ、あなたが打たれたその苦しみのごく一部を共にすることができる経験を感謝いたします。あなたは十字架において一切の覆いを取り除かれ、完全に晒されました。主よ、それに我々は預かることはできません。しかしその一部を共に過ぎることを感謝します。あざけりの霊、世の中はそのようなものに満ちておるでしょう。真実なもの、美しいもの、徳のあるもの、これらのものをあえて壊そうとする霊が働いております。これによって彼らは自ら滅亡を招くのでありますが、しかし主よ、どうぞその中にあって私たちはあなたの中から引き出されることがありませんように。キリスト教会ですらそのような霊によって侵食されております。どうぞ主よ、私たちの霊の状態を見張ることができますよ。私たちの霊があなたの霊を反映させる状態でありますよ。私たちの心が命を湧き上がらせる心でありますよ。 主よ、あなたはこの寛因の女、恐れ怯え民衆の目にさらされ勝ち誇るような立法学者パリサイ人のその邪悪な目、この視線にさらされている女を、ご自分が盾になることにより彼女を覆われ、彼女を守られました。好奇の目、大衆の蔑むような目、立法学者パリサイ人の罪定めをする目、告発する目、これらの目をあなたはご自分へと引き寄せたのです。そしてあなたは試されました。しかしあなたは善悪の路線にはおられない主であります。はるかに超越した命におられる主であることを感謝いたします。彼らの内なる良心に訴えたあなたの言葉を聞くとき、誰があなたの前に立ち得ましょう。罪のないものから石を投げるがよい。主よ、私たちはこの言葉を聞くときに自分を知るのであります。自分がいかなる存在であるかを知ることは幸いであります。自分が何であるのかを知ることは幸いであります。私たちもこの女と同様に引き出された民であります。好奇の目にさらされ、蔑む目にさらされ、罪定めする目にさらされているものであります。サタンは私たちを抽象しようと、罪定めしようと狙っています。貶め軽蔑し、このような霊に私たちはさらされているのであります。しかしそれをイエスはご自分の御手を持って覆い、私たちの影となってくださる、影の中に隠してくださることを感謝いたします。あなたの言葉が彼らを差し貫きました。罪のないものから石を投げよう。あなたの前に立つことができる者は一人もおりません。しかし私たちは今あなたを信じました。あなたはモーセ律法に勝るお方、安息日の主であります。そして私たちを終わらせてくださいました。律法に対して私たちを死をもたらしてくださいました。私たちを解放してくださいました。どうぞ主よ、その自由の中を歩むことができますように。女はどれほどに解放感を味わったことでありましょう。この女と同じ心を私たちも経験することができますことを感謝します。あなたの憐れみがその時に最も濃厚に私たちを包み慰めることを感謝いたします。主よ、私たちが求めるものはあなたのみであります。この方のみであります。あなたをもっと慕い求めることができるように、その魅力を開いてください。忘れないように、恐れないように、その栄光に預かるように。
主の苦しみの一部を知ることがどれほど栄光であるか、主よ私たちがそれを知ることができますように。主よあなたが我々は私たちのためにその経験をされたことを感謝します。主よ私たちもその中に少しでも預かることができるように、主よ私たちをそこへ導いてください。
信仰の創始者であり完成者であるお方を、お方から目を離さずにいなさいと、あなた方のうちで良き技を始められた方は必ず完成させてくださるでしょう。